こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、平成神楽クリニック院長の伊藤忠です。
伊藤先生が所属する平成医会では、中小企業の産業医としてもお医者様たちが対応しているそうなんですが、分かりやすく教えていただけますか？
はい、実はパートや派遣社員なども含めて従業員が50名を超える企業には産業医の選任が法律で義務付けられているんです。平成医会では企業のメンタルヘルスを全面的にサポートしております。
それぞれの企業にどのように対応しているんでしょうか？
はい、50名以上の企業ではストレスチェックが義務化されております。そういった企業にストレスチェック制度のご案内をしたり、プログラムを組んでおります。ご関心のある方は平成医会までお問い合わせください。
では今夜もポジティブに参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜の素敵なゲストは、今やワイドショーのご意見番として多彩に活躍する元衆議院議員の若狭勝弁護士です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週はリスナーの方から寄せられたお悩み相談に若狭さんからアドバイスをいただきたいと思います。では伊藤さん、お願いします。
はい、神奈川県藤沢市、ラジオネーム朝焼けの海さん、33歳の主婦の方からです。こんにちは。実は悩んでいるのは、小学生の子供を通じて知り合ったママ友との関係なのです。年齢は私とそれほど違わず、育ってきた環境も同じようだったので、すぐに仲良くなりました。ところが彼女は、誰かと知り合うと〇〇さんに似ているねと有名人や芸能人の名前を挙げて、似ていることをことさら言うのです。それが可愛いアイドルや美人女優さんなら文句はないと思いますが、私には女芸人のユリアン・リトリバーに似てるねというのです。ユリアンは私も大好きなので、彼女を悪くは思いたくありませんが、何度も何度もユリアン、ユリアンと言われると内心腹が立ってきます。ママ友を名誉毀損で訴えることはできるのでしょうか？
ということですが、若狭弁護士、いかがでしょうか？
はい、結論から申し上げますと、はい、名誉毀損で訴えることっていうのはなかなか難しいというふうに思います。で、確かにですね、まあ、自尊心的なものを傷つけられるっていうのは、訴えを起こすことができる場合があるんですけれど、はい、まあ、今回ですね、このユリアンに似てるということだけですと、なかなか難しいかなと。でユリアンって、まあ、私もテレビでしか知りませんけれど、はい、まあ、非常に性格としては非常におおらかな感じがして、うん、はい、まあ、そうでなに私は印象がいいんですよね。はい、そのユリアンに似てるっていうことだけを持って深く傷つけられたというふうに客観的に評価されるかというと、なかなか難しいと。
そういうもんなんですね。人柄
ともろもろ含めてということになってますね。
ユリアンさんはこの番組にも出ていただいたんですけど、本当人柄がいいですね。そうですね。そういうところを評価したりするっていうことですね。
そうですね。まあ、ですからこの、相手の人がですね、まあ、悪意を持って、もうそもそもユリアンに似てるということを言ってるのかどうかもわからないところだと思うんですよね。
そうですね。なるほどですね。
そうすると大らかな、例えば性格とか、まあ、雰囲気が似てるという、はい、まあ、ある意味、プラス思考的に似てるって言っている可能性もあるとすると、はい、まあ、それを乗り越えて訴訟を起こすっていうのはなかなか難しい。まあ、
でも今こう SNS とかで誹謗中傷とかで問題になってるじゃないですか。そこに関してはやっぱ内容によっては変わってくるっていうことでしょうか？
そうですね。その問題、非常に最近のですね、まあ、極めて大きな話題になってるんですけれど、誹謗中傷っていうのはあってはならないというふうに思いますし、でここにおいてですね、一般の人が勘違いしやすいこととして申し上げたいのは、はい、仮に悪いことが事実だとしても、その事実をそのまま伝えると名誉毀損になりうる、誹謗中傷になりうる。つまり一般の人はこれは事実なんだから、人に広く知らしめたとしても、そんなの名誉毀損にならないのではないかというふうに思いがちなんですが、事実だったとしても名誉毀損になる。例えばの話、 あの人は不倫で前に何度も離婚してるということを言いふらした場合に、それが本当に事実だったとしても、それは広めると名誉毀損にはなりうると。政治家とかですね、いわゆる公人っていうんですが、公の人はそうしたことが事実であるとすれば、それを広く知らしめたとしても名誉毀損やなんかに問われないとならないということはあるんですが、公人ではない一般の人に関しては、その事実が仮に真実だったとしても、それを広めてしまうと名誉毀損に問われると。
なるほど、
なるほど、よくわかりました。
勉強になりますね。はい、気をつけないといけないですね。はい、皆さんもね、今リスナーの皆さん聞いてます ね。
本当ですね。
では続いてのお悩みお願いします。
はい、東京都大田区、ラジオネーム永遠の愛さん、48歳の働く女性の方からいただきました。私には将来を誓い合った男性がいます。彼は高校時代の同級生で、お付き合いしたり別れたりを繰り返し今に至っています。30代の頃に1年ほど会わないでいた時期があり、その間彼は結婚してしまいました。ところがその後、私は彼からの連絡を受け、再び付き合うようになったのです。つまり不倫関係になったのでした。もちろん彼に妻子がいることを知っていましたが、彼は今の妻とはもうダメなんだ、もう少ししたら子供も独立するから、その時必ず離婚するから、そして結婚するからと約束してくれたのです。でも彼を信じてもいいのか、また奥さんから訴えられた場合、私は責任を問われるのではと不安が募ります。どうすればいいのでしょうか、
ということです。若狭弁護士、いかがでしょうか。はい、
まず奥さんから訴えられた場合に責任を問われるので不安が募るという点については、はい、まあ、可能性としては訴えられる可能性はあると思うんですよね。で、それとは別に根本的に、そもそも論として、こういう場合どうしたらいいかというと、はい、まずはですね、もうこの相手の人とは付き合わないと、一旦そこで区切ると、そういうふうに決めてしまうと。で、よくですね、必ず離婚するからとか、そしたら結婚しようという言葉はあるんですけれど、はい、ただまずはもうここで一旦閉じて、はい、関係をですねやめて、それで実際にその相手がですね離婚したりすれば、その後にまた連絡が来れば、その時に思いがまだ通じてれば、もうそれこそ付き合って結婚ということはあるんでしょうけれど、これだらだらやっていくとですね、本当にどんどんどんどん泥沼っていうか深みにはまってしまう。
いや、でも本当によくこういう相談ありますよね。どうですか先生の。だって心理的に依存しちゃってるんですよね。
ここはそうなんですよね。
別れたり付き合ったり、ずっと気持ちが、相手に残ってる場合、そういう場合ってどうカウンセリングするんですか。
まあ、確かに先生の今一度閉じるってなるほどなと思って、はいはいはい、確かに不安、まあ、ご自身も安定しない不安感とかで、
そうですそうです、
小田さんが今おっしゃった共依存みたいなのになってると思うので、うん、確かに一旦閉じるっていうのは、まあ、確かにそうなんだろうなと思ってましたね。
でも辛いんですよ、別れられないんですよ。これがまた特に不倫とかになると余計に刺激もあるんで。
あ、なるほどね、なるほど、
そうなんですよね。そこがですね、一番難しいところなんですが、ただ私はですね、まあ、一つのものの考え方としてね、はい、検事とか裁判官とか弁護士にどれになるのかっていうのを、はい、悩んでる人にアドバイスをするっていうことをやってたことがあって、その時に思ったのは、まずとりあえず自分の中では検事になると、もう決めてしまえと。で、決めてしまっても、その後決めたにもかかわらずいろいろ悩みが出てきて、本当にいいのかどうかって悩みが出てきたら、その検事という選択はやっぱりちょっと考え直そうと。
なるほど。
だ、とりあえず迷ってると分かんなくなっちゃうんで、その時はもうこれだと決めちゃうと。
なるほど。一旦決める、
一旦決めて、その後取り下げてもまあいいという形なんですね。
そうですね、
とりあえず決める、
一旦決めて、それでも、いや本当にこれでいいのかどうかって悩んでるっていうのは、やっぱりその選択がちょっとと正しくない可能性もあるので、もう一度、フラットにして考えるというやり方が一つあると思うんですよね。
繰り返す、
だから今回の相談もですね、まあ、とりあえずもう関係はやめると決めてしまう、
決めるってことですね、
決めてしまって、でそれでそのまま何事もなく推移するんであれば、その相手に対する気持ちっていうのもそれほど強いものだって ったわけじゃないということになるだろうし、う
ん、なるほどなるほど、なんで薄まっていく可能性もあるということですよね。
不安定な状態でいくと自分の中が分かんなくなってしまうんで、相手に対してどの程度の気持ちなのかが分かんないんで、とりあえずもう関係やめると自分から自ら積極的に言ってみて、でその後もうそれでもなんかそれこそもう生きていくのも辛いぐらいに相手のことを思ってしまって仕方ないというんであれば、その段階でまた次のね対応を考えることがあり得るんですけれど、まずは関係を切って、で相手もそれが分かった上でその関係がどういうふうに推移するかっていうのを見計らってからいろいろと考えると。
なんか心理学者の先生みたい。いや
もうほんとすごく
そういうなんか分野ですよね。なんかお勉強されてたりとかしてるんですか？
あのまあ、あのいろいろと検事の時にこういういろんな題材をですね、はい、あのそれこそ扱うと、はい、まあ、その中から一つ一つ学んでいくっていうところですかね。
本当にご経験ですね、これは本当にもう、は
い、そうなんです ね、 でもなんか納得しますし、はい、
納得しますね、
分かりやすいです、説明が、
はい、ありがとうございます。
ぜひあの、ね、48歳の働く女性さん、はい、参考にしてください、はい、一旦別れるって決めてみてください、
ね、
はい、はい、さてここで若狭さんからお知らせがあります。
私の出したこれまでの本の中で、うん、あの政治家を終えた時に、出した本で若狭は見た、うん、議事堂内の清濁政治っていう表題の本があります、
はい、
でこれはですね、自分が政治家として、はい、今の日本の政治がですね極めてあのいわゆる忖度とかいうことで、もう清濁の中で、もう要するに濁った中で政治が行われているという問題点を、まあ、自分なりに数読投げかけるという本であります。
なんかすごい内容になってそう。
ただまあ簡単に書いてあるんで、まあその総理の資質はどうあるべきかとか、はい、あるいは小泉進次郎さんがどうだかとか、まあそんなようなことも触れてますし、まあ政治を分かりやすく今分かるためにはあの非常に読みやすいと思います。
じゃあなんかその政治あまり詳しくないとか分からないって若い人とかにも結構分かりやすく書いてある本ですか？これは、
そうですね、
すぐ開いて読んでみたくなりますね。
はい、ぜひご覧ください。今日のゲストは弁護士の若狭勝さんでした。ますますのご活躍を応援しております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ました
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
両法人社団平成医会平成神楽クリニック院長の伊藤忠でした。和田さん、
はい、
ラジオと連動して YouTube もやっていらっしゃるんですよね。
そうなんですよ。あの岡田真由美の未来相談室の続きの続きっていう、あのチャンネルなんですけれども、はいはい、このラジオに連動して、はい、まあ、そのお話を皆さんに伝えていきたいなというふうに思っているので、
素晴らしいですね。
ぜひ、はい、チャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥
に眠ってた立ち上がる